飯の話を聞け。
あ、こういう始め方でしたっけ。
あのね、久々すぎて思い出せない。
もうこれでいいことにしましょう。
飯の話
を聞けですよ、
年末にね、ほら、僕ら集まる予定がさ、
そうですね、流れちゃったんですよ。
だから半年ぐらい前だな、そしたら。
飯ドットクラブがもう泣いてますよ。
やべ。
せっかくのドメインが。
やべやべ。
なんか結構、フレーズ的に悪くないドメインですよ。飯クラみたいな。
そうね。
飯クラね。
やべ。
飯クラに五反田の話入れてくださいよ。
いや、もうそうなんだよね。そこにアップすればいいんですけど、手が全然回らない。まあ最近事務所に住んでんじゃないかみたいな感じになってますからね。
もうちょっとあのサイト盛り上げていかないと。
そうですね、
まずはそこやんないとダメだね。
行かないましょう。まずは、あの、
なんかね、
日頃飯食った話を、そう、あれに乗せていくっていうことを、
そうしましょう。
ちょくちょくやっていく、
テキストコンテンツだけでも充実させていきましょう。
今日は何食っただけでいいから
。そうだね。
ポテサラうまかっただけでいいから。
そうしよう、そうしよう。じゃあ、それこそあれでいいんじゃないの？最後なんだっけ、あの、そういうサービス、毎日使ってるじゃん。
ん？
見る。
見る。あ、はいはい。見ると連携させちゃってもいいですね。今はなんか実験的になんだっけな、あの、
Facebook とね。
そう、KJ アック名義でやってる Facebook に勝手に連動して流れるようになってるので、それをこっち側にも繋げればいいのかな。
で、俺らが飯の話も書きつつ。
そう、あと、そう、もともとはやっぱりあの、なんか、一品について適当になんか、語る系のやつとかもやりたかったんです
よ。そうだね。
例えば、ナポリタンとか言って、なんか今までもなんか、ナポリタンについての話す回とかあったじゃないですか。あれを単に普通に、まあ、文章コンテンツでも400字とか、まあ、もう1000字いかないぐらいでもいいんですけど、そういうなんかナポリタンに関するなんかの文章を書くみたいなこととかもやりたかったんですね。
いやー、飯の話ですよ。
そうですな。
食の軍師ですよ。
食の軍師ですよ。あ、見てますか、やはり。
まあ、見るでしょうね。
あれは絶対見るでしょうね。
僕らは、まあ、確認見ないといけない
立場です。そう、立場的にね。で、どうです？僕はね、結論から言うけど、原作の面白さが全然生きてないと思うんですよ。
あ、そうですか。
まあまあまあ。あれ、まあ、なんか、まあまあ、あんな感じかなと思ってたんですよ。
本当ですか。なんかさ、必要以上に本郷が、なんかこう、不真面目じゃないけど、ちょっとこう、単なる親父になってる。単なる親父なんだけど、なんていうかな、ああや、なんていうの、力士との対立構造だけが食の軍師じゃないじゃないですか。
あ、そうだね。異様なこだわり感みたいなところ
、ね。そうそうそう。ドラマ版だと、なんかすごく自分のない人みたいな
感じしません
？結局、なんか、勝負に勝った負けたに肯定するだけの、あんまりこう、食に対するこだわりを感じないんですよ。
確かにね。どう食い合わせると美味しいかみたいな感じのベクトルではなく、そうそう、どう頼むのがおつかみたいなところ
に。そうそう、生きかとかさ、おつか勝負になってる
じゃん。そうそう、より寄ってる感じがするね。
結果美味しいや全員勝ちなんですから、食というのは。美味しく食べられれば。なんかその辺がちょっとこう僕の好きな食の軍師とは違うな。
ちょっと腑に落ちなかった
かな。今のとこね、まあ見てますけど。
パクさん的にどうですか？
いや、まあ、なんかあれあれでくだなくていいなみたいな。まあ余分な負荷要素は別にあってもなくてもいいんじゃないかなみたいな。なんか必ず冒頭にちょっとなんか、
ね、
お湯けしみたいなやつとか入れてくるじゃないですか。別に、あれはなくてもいいのかなとか思ったりはするんですけど、まあ別にただ、あれはあれであっても、まあ、そういうキャラ好きにしたいんだろうなっていう感じはあっていいんですけど、まあただ、ジョニーさんのおっしゃることもやっぱりすごくわかって、だからどっちかというともうちょっと何ですかね、あの、昔世にも奇妙な物語で、あの、容疑者の男ってやったじゃないですか。あれの原作が、まあ同じ方がやられてるんですけど、あれはもうやっぱり単純にそのこのお弁当をどう食べ進めていくかみたいな、もうこのその食の部分にかなりフィーチャーされていた、まあドラマの方もそういう作りになっていたので、もうちょっとそっちに寄せてもいいのかなっていうのはあったりはするんですけど、まあちょっと脱線しちゃいますけど、あの世にも奇妙な物語のなんか今視聴者投票みたいなのがあって、リメイクする分を決めるやつ、あれ皆さんちゃんと容疑者の男に入れてください。
結構上の方に行ったりするんですか？
わかんないです。見てないですけど、とりあえずその募集が始まった時には、一票、あの、容疑者の方に入れておきましたので。
俳優の津田寛治さんはどうですか、食の軍師。
いや、あそこはもうバッチリだと思うんですよね。
いいと思うんだけど、やっぱりドラマの方針とか脚本なのかな、演出なのかな、ちょっとこう、パンチラのところで鼻の下伸ばしてる本郷、俺はあんまり見たくない。
あ、違うんだと。
俺はそういうんじゃなくて、こう、 わさびちょっとつけすぎたとかさ、
はいはいはい、
それでけどうまいみたいな、
うんうん
うん、うまいが全然出てこない。
なるほどね。
あれ見ててもそんなに腹減らないんだよね。
ああまあそういう
の
も
確かに食べ物が主役のはずなんですけど、うん、なんか確かに何を頼むかっていうところの後の実際食べるところっていうのが一瞬ですもんね。
そう、どうしてうまいのとかっていうところ、うん、確かにあんまりないよね、うん、
孤独のグルメってさ、うん、ドラマがすごい成功してるじゃない、うん、けど原作って読んでもあれドラマとあんま違うなって思わないですか。
はいはいはい。
だから、なんていうの、食の軍師の漫画版が結構ドラマ版孤独のグルメに
寄せてる、
近いと思うんだよ。
あ、
なんていうのかな、食の軍師って漫画の方が面白いと思う、すごく。
はいはいはい、
孤独のグルメはドラマの方が面白いと、
うんうん、
まあ、孤独のグルメはもうちょっとあの漫画の方が数が少なすぎますからね。
そうだよね。
でちょすごく淡々としてるじゃないですか、漫画の方って、
うんうんうん、
なんかね、
なるほど。
ちょっと僕は
もっとこの食べ物そのものの、うん、を美味しくいただく方によってほしいっていう感じですか。
そうそうそう、まあ、そういった意味ではあれじゃないですか、若子酒とか良かったんじゃないですか。
若子酒美味しかったですね、
うん、
あれはやっぱりちゃんと食というか、まあ、あっちの方に
行
ってたので、
うんうん、あれは良かったね。
あれ長いから、うん、行きたいと思った店も何軒かあるしね。
あ、そう、
うん、
若子酒は確かにちょっとね、女優さんの人もだいぶイメージ変わりましたよね、
う
ん、
そうだね。
あのイメージだと結構好きですね。
河原割りしかしてないのかな。
河原割りの時はなんか結構あんまりピンとこない感じだったんですけど、
うん、顔が特徴的だよね。なんかちょっと笑うとブサかわいいみたいな、ブサくじゃないんだけどこうクシャーってなるじゃないですか。
そうですね、
あれ結構いいなと、うん、
ね、いいんじゃないですか、ブサかわでね。
ブサかわでいいと思う、うん、愛らしいと思うんです。
そうだね、
冷ましてるとちょっと強そうな感じになっちゃいますよね。そうそ
う
そ
う
そ
う、笑うと結構こんな感じなんだな
って。タレミカムちゃんとかもブサかわ系
だ。そうだね、うん、
あれをブサイクって言っちゃっていろいろ。
まああれなんだけど、ね、怒られちゃう。でもこう、ね、完成度の高いところから笑うとすごいほつれがあるよね。
ね、
あれがいいなと思う。
なるほどなるほどね。
やっぱでも前も話したけど、
はい、
やっぱあの武田さんかなってんだっけ、うん、あの女優さん。あんまりビール好きじゃないじゃないですか。
うん、
多分。
確かにあの飲み方は絶対ビール好きな人ではないです。
ないよ、
ね。なんかごくごく飲む感じじゃない
です、ね。そうそう、あんまりグビグビいってないですよ。
あれはなんかもう飲まなくなっちゃったんですけど、うん、やっぱりあのビールの飲み方は美味しくなさそうだから嫌なんですよ。だからもう、最初からもう、日本酒の絵でいいかなっていう感じがするんですよ、
ね、う
ん
う
ん。
そうだね。
やっぱりなんかあれなのかな、お酒そのものがそんな強くないのかな。
それか、まあ炭酸のダメな人もいる、
ね。まあいるね。
なるほどね。
でもじゃあなぜその女優さんがね、若子酒やるのって気もするけど。
それはあれなんじゃないですか、やっぱり、あの、セゾンの、
まあ、セゾン
一社提供
で。一社提供まで、じゃあその女優さんをみたいな。
そうなんだろうな。
うん、でもまあね、あれ、あれ聞くかわかんないけどね、
うん、
あの、何ですか、今度、進撃の巨人にも出るそうです
し、ね。あ、そうなんですか。
もともとアクション系ですから。
確
か
に。
意外と幅広いやつってるんですか。
うんうんうん、
もうあの女優さんに関してはアクション系じゃなくても食べる系に行っていただいた方がいいんじゃないですか。その中でなんか女酒場ホールキーに出てるみたいな。そんな感じでいいんじゃないかと思ってるんですけど。
女酒場ホールキーもね、あの、この前見ましたけど。
なんか人増えてますよね。
あ、なんかね、ローテしていますよね、何人かね。
そのローテの中の一人に組み込んでいただければと思うんですけど。
そうありますね。
いや、なかなかあれも深いですよ。
深いですね。
なんかこの前もなんかどっかの田畑かなんかの、その駅の線路の横にある、もう小汚ね居酒屋に
行
って、
はいはいはいはい、
で、だけどまあなんか飯うまそうなんだよね、
ああい
う、もう一見するとさ、ね、ちょっと入りづらい感じ
が
あるけど、意外とね、いい店でしたよ、
うん。
ちゃんとああいうのロケ話そうやんね。
うん。してるんだと思う。まああと、やっぱり、まああれの元になった、あの、ルイさんの方あるじゃないですか。
はいはい、
あっちの方とかやっぱり BS なのにもかかわらず驚異的な視聴率をずーっと叩き出してるらしくて、
うん、だってうちの、あの嫁さんのお母さんが毎週見てるって言ってた
よ、
はい、うん、おー響いてんだ。
そう
響いてますね。
あれも大好きなん
です。広島まで。
そうそう、
広島まで。
だからよう、あんなのよく見つけてみるなと思ったけど。
本当だよね。なぜ見てるっていう。
そう、好きな人はやっぱ好きなんだしね。
いやでも個人的には今 BS 熱いですよ。
熱いね。
やっぱり
好きな番組がある、
まあ、好きな番組っていうこの番組っていうのはないんですけど、
うん、
やっぱりあの、まあ、低予算っていうのもあって、
うん、
あの食べ物の番組多いんですよ。
多いね。
そうね。
で、
だって今民放も結構食べ歩きとか、うん、 なんか バスの旅じゃないけど、
散歩系の番組多いよね。
散歩系の番組めっちゃ増えたよ。
でただ地上波はやっぱり言ってもまだまだ予算があるので、でそうするとやっぱりいろんなおかずを入れてきちゃうんですよ。
ね、
そのなんかもう食べるだけじゃなくて、うん、なんかちょっとゲーム要素を入れてみたりだとか、はいはいはい、なんかそういう付加要素が、まあ、個人的には邪魔なんですよ、
ね。邪魔
な
ね。
なるともう予算がないとただ単にそのお店に行ってあ美味しいですねって食べて終わりみたいな。
確かに確かに。
まあそうすると主役はやっぱりどうしても料理になるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
ってなると、まあ、個人的にはそっちの方が、
ね、
好きなので、そうなるとやっぱり BS サイドがちょっと一押しになってきちゃうんですよね。
ああいうのってさ、ちゃんと数字取れとんのかね。
まあ、物によりけりなんじゃないですか。うん、まあ、ただその中ですごい驚異的って言われてるのが最近の。
まあそうだよね。あれ面白いもんね。
幅広きになるんですけど、まあ、やっぱりそれの、なんか、第2、第3のサファー放浪記になろうとして、まあ各局、
はい、
いろんなそういう食べ歩きだったりとか、まあそれをもうちょっとあの、作る本に寄せてみたりとか、っていうのをいろいろやられたりしてみたいな。
やっぱ増えたよ、グルム系の番組がさ。
そうだね、
食の空誌もそうだけどさ。うん、
なんか特定のジャンルに寄ってくれると面白いなと思うけどね。
ああ、もうちょっとね、補足ね。うん、
何がいいですかね、もし仮になんか次、どっかの特化した番組を。うん、見たいとしたら、
いやもう自分もそこずっと一貫しててやっぱり食なんですよ。で食なんですけど、うん、あのまあ、そこに究極に特化したのがフーディーズ TV っていう、
はいはいはい、
まあ、CS とかでやってるやつがあるんですけど、ね、あれをもうちょっとあの視聴しやすいところでやってほしかったり、
うんうん、
あと実はフーディーズであのフーディーズ契約しなくてもあの結構再販とかしてるので、うん、
はいはいはい、
そのフーディーズで流れてた、まあ、そのため流すために作った番組とかを、うん、例えば最近実は MX も熱くて、
うん、
MX の MX1、MX2 があって、うん、MX2 の方が結構グルメ番組流してるんですよ。
なるほどね。
はいはいはい、でそういうところとかにボコボコそのフーディーズの制作のもの、はい、まあ、イマジカっていうところが制作してるんですけど、
ね、
ちょうどこの今撮ってるところのすぐそこにある。
もうシーズン2に泣いてもらいましたよ。
あ、そうなんですね。なんで行かなかったんですか？
え、なんとなくです
なんとなくです
なんとなく。
もしかしたら、つとむさんがフーディーズを作ってるかもしれなかった。まあ、フーディーズだけじゃないですけどね、あそこ。映画チャンネルとかもありますけどね。
もともと映像好きだからね。
はいはいはい、はい。
映像好きだし、編集とかも結構好きだから、ポスプロ面白いかな。
シェアキッチンとかの制作をやっててほしかったですけど、まあ、単に料理家3人が集まってくっちゃべりながら料理作って食べるだけの番組なんですけど、そういうのを編集してほしかったですよ。
五反田のスタジオとか入ってやめようみ
たいな。あ、あれ、スタジオ五反田にあるんですね。
あの、川沿いのね。
あの、あ、あそこの中にもあるんですね、
そうそうそうそう、
スタジオが。まあ、てっきり本社機能だけかと思ってました。
あそこスタジオと、あとなんか、試写室、
うん、
あのジブリの第一試写はあそこでやるんですよ。
へー。なるほどね。
そう、スローがね、その、うん、作りたてのフィルムをそのまま流すっていう。
なるほど、ね。最近なんか食いました？うまいもの。
うまいものね。最近なんですかね。
なんでしょうね。なんかこう思い出そうとするとなかなか出てこないんですけど、うん、ただまあなんかあの、ちょっとなんか二転三転して今、うん、あのホットケーキとか
はいはい、はい、
ハマってますよ。ハマってますっていうことじゃないかもしれないですけど、
パンケーキじゃなくて、
まあパンケーキホットケーキどっちでもいいんですけど、まああれも呼び方の問題なので、なのでまあその辺なんですかね、なんかあの並んでまで食べるもんじゃないなとは思ってるんですけど、はい、ただなんか自分で焼いてみたりとか、うん、あの中華鍋でアホみたいにでかいパンケーキ焼いて食べてみたりとか、
はいはいはいはいはい、
とかしてはいますね。でなんだかんだでやっぱり食べるとあなんか美味しいなってなって、でまあいろんな食べ方あるじゃないですか、うん、フルーツゴテゴテに乗せてみたり、まあ一通りやってみると、うんうん、最終的にバターとメープルシロップが一番うめえなっていう、
まあ間違いないです、
確かに確かに。
ってところなので、まあ今は、まあ実際今日も、午後、パンケーキ食いに行くんです
けど。すげえな、すげえな。
行くんですけど、ただまあそういう、
人気の並ぶ系じゃなくて。
っていう系ではなくて、まあちょっとシンプルなオーソドックスなやつとか、
あ、いいじゃないですか。
で、あと自分の住んでるところとかは、あの、もう昔ながらのやつを分厚く焼きますっていうんで、焼き上げに15分から20分くらいかかる、まあ分厚いパンケーキみたいなところがあったりとかするので、まあそこも結構好きで、路地裏にあって本当に3、4席しかない、3、4席っていうか、まあ、カウンターに3、4人座って、テーブルに 4名座ったらもういっぱいになるぐらいのちっちゃいところなんですけど、その辺とか落ち着いてゆっくり本読みながらとかっていうのができてよかったんですけど、なんか密かな人気みたいなところでやっぱりいろんな人がみんなブログで書き始めちゃったんで、はいはい、
ちょっと取り上げちゃった
ちょっと混むんですよ。
なるほど。
だからもう最近あんまり行ってないんです
けど。なるほど。
厳しいね、うん。空いてるっていうのも名店の条件では
そうだね。
ただ、行き過ぎてるといつの間にかなくなるので、程、
ね、
よく入ってもらわなきゃいけないんですけど、まあ程よくて難しいんですよね。
これ、ね、まあ、難しいよね。
僕最近食べたのは、その、かなり、僕の中華料理屋が好きなんですけど、はいはいはい、中華料理の、うん、バロメーターとしてるのが、はいはいはい、チャーハンなん
ですよ。チャーハンね、
うん。まあ、チャーハンがうまいところは、はいはいはい、もう、ランキングが上がるんですよ。
はいはい。
でね、1位を標榜する中華料理が出てきましてね。
お、
これも僕の地元の高田馬場なんですけどね、はいはい、高田馬場のシュウエっていう店があるんですよ。で、こういったね、店で、
どういう字書くんですか？
ヒデに、英語の絵ですかね。
英語の絵、
ありそうな名前ですね。
で、そこが、まあ、なんか、ちっちゃい、小汚い感じのサラリーマンのおっちゃんがいつも、なんか、ビール飲みがてら、夕食食ってるみたいな感じの店なんですけど、そこのチャーハンがかなり、
それは食ってみたいですね。
かなりね、僕のランキングでは上位に来
ました、
ね。
トンさんのチャーハンランキング1位。
で、しかもね、安いんですよ。
あ、いいですね。
650円ぐらいでね。で、ちょっと信じられないぐらいの大盛りのやつが来るんですよ。それはね、かなりポイント高いですね。
中華スープもつきますか？
中華スープはね、あ、つきます、つきます。
もちろん、もちろん。
やっぱりなんか欲しくなりますよね。
欲しくな
ります。
やっぱね、そう、米だけだとちょっとパンダするしね。
いや、今度、高田馬場で収録した回に行きましょう、ね。
行きましょうよ。そこは昼やってるんですか？
やってるんじゃないかな。でも土日にやってるかどうか、昼やってる方ちょっとわかんない。
あ、なるほど。
平日はほら、学生さん来るから、
平
日なんですけど。日曜日は定休で土曜日なら全部やってるような気がするね。
あ、ちょっと日程合わせてくるのは。
そうね。
週に、むしろ週に行くために、
そうね。
あいつなる。
たまたまその前にちょっと収録やりましたみたいな。
そうね、はいはい。
次回で。そうしましょう。
藤森さん的にはなんかない？
僕ね、軍林堂ってご存知です？
軍林堂？
薬局みたいな名前は。
ね、五穀寺の講談社の前に、うん、ある和菓子屋さんなんですけど。
和菓子ね。
はいはい。軍林堂っていうのがあって、ここの豆大福を久しぶりに食ったら、うん、半端なくうまかった。
豆大福はこんなに美味しいものなのかみたいな。
最近甘いものも好きで。
はいはいはい。いや、この会話の中で豆大福が出てくるところあたりさすがだと思う。
いや、ジョニーさんだなって思いました。ちょっと和に引き込むな。なんか落語を聞きながら食べてるような、ちょっと感じます。
本当にね、豆大福うまかったんだよね。うん、皮がめっちゃ薄いっす。
あ
んこはうまいです、もちろん、
はいはいはい。
だからその、薄いながらももちもちっとした感覚。
うん、
で、食べた時に、あんこが程よく外に出てこない感じ。食べやすい。
あ、ちゃんと、あんこほど切れる
の？あんこほど切れる。
うん、それいいよね。
で、こう、ぐにゃっとしちゃうじゃないですか、指で。うん、
はいはい、
それもあんまりならない。
なるほど。
こう、すごく食べてて、フィットするんですよ。
はいはい、
なんかこういろんなもの、なんていうかな、食べてる様とか指の感覚とか口の感覚とかも全部こうフィットしてくる。
なるほど。
おー、
ものすごく食べいいし美味しい。
あ、豆大福出てきたんであれなんですけど、
はい、
最近スワマが熱くてですね。
おー、なんか
スワマってスワマ以上でもスワマ以下でもないじゃないですか。
はいはいはいはい、
もうなんか人によってはなんで団子の側だけ食べたようなっていう、まあ優しい甘さですよね。
そうだね。
で、結構、まあもちろんその名店のスワマはスワマで美味しいと思うんですけど、
はいはい、
なんか、山崎とか、なんかああいうところから出てる和菓子シリーズあるじゃないですか。で、やっぱりあんこが入ってくると、結構やっぱりだいぶ違うんですけど、すわまはすわまなんですよね、やっぱり。ってなると、まあ、食べ比べたら全然違うってなると思うんですけど、やっぱりもう、そのすわま食べてみようかなって思うときって、なんかちょっとほんのり甘い、なんか食べたいなみたいな感じの時なので。
決してね、甘いものが食べたい時じゃないですよ。そのまま食べたい。
なるほどね。
うん、
で、そうすると、1個なんか50円ぐらいで売ってるようなやつでいいんですよ、スワマは。で、それがなんか最近ちょっとなんか好きで。
なるほど。
スワマよく食べるんですよね。
どこで売ってるんですか？
いや、もう普通スーパーの和菓子コーナーとかでも売ってますし。
売ってるんですか？僕が結構ラジオと、今、熱心に投稿してるラジオ番組、
はいはい、
東京ポッド許可局ってのがあるんですけど、はい、あれで今、スワマ大調査みたいなのやっ ってました。
大調査して。
そうそうそう。スワマって。
調査するほど深いんですか、あの業界は。
ね、まずスワマって、西日本にないんです。
あ、そうなの。
岐阜ぐらい。岐阜ぐらいより、岐阜以東じゃない。
まあ、いわゆる関ヶ原だね。
あ、そうそうそう。そうですよ。だって、
広島なかった
でしょ。いや、自分も学生っていうのも、いわゆる高校生ぐらいまでずっと広島にしかいなかったので、うん、その頃は、スワマって知らなかったんですよ。だから、スーパー行っても、大体、まあ、よもぎ餅とか、まあ、草餅ですね。草餅とか、なんかそういうのが並んでて、まあ、そういうのが和菓子だと思ってたんですけど、うん、なんかこっちの方に来た時に、スワマっていう響きを聞いて、うん、なんだそれは、みたいな。
なるほど。
なんか、ふがしみたいなやつなのかなとか、もう全然もう形も想像もつかないみたいな。
っていう話とかも、ね、調査してて、結構フィーチャリングしてますよ。
なるほど。で、調査的には今、どういう進捗なんですか？
今、とりあえず、その、マップ。
マップね。
どうやら岐阜あたりが、
はいはいはい、
その、
スワマの境界線
なんじゃないかと。関ヶ原なのかどうだかっていう感じの今話になってて。
次の展開は
次の展開でもうないんじゃないかな。地元の美味しい店でスワマを食べるのがいいでしょうっていう話。
なるほど。
どこどこのスワマがうまいみたいな。
ま
あ、
はいはい、
スワマが有名な方は永代橋のところにある、なんつったっけな、まあ、有名なスワマの店があるんですけど、うん、そういうとこじゃなくていいと。
なるほど。
それこそ山崎でもいいから。
はい、はい、まあ。スワマはやっぱりスワマなんですよ。
うん。
確かに。個人的にはね、言わせてもらうと、あんまりパックに入ってる、パックっていうか山崎のスワマヨはそんなに好きじゃないです。
なるほど。
なんかね、餅に近いんですよ、すご
く。うん。ああ、そう言われてるのはそうですね。なんか、
もちもち、かまぼこの感じだけど、餅みたいな、
うん。お団子よりもちょっと餅寄りみたいな。
そうそうそう。
はいはいはい、
もうちょっと、むしろお団子よりも、ふがしに近いような、こう、なんかその食ったような食ってないようなよくわかんねえような。
わらび餅ほど柔らかくないけどっていう、ちょっとね、もう少し歯切れのいい感じ
ってい
う感
じ。で、かつ、そう、歯型がちゃんとつくしね。
うんうんうん、
なんだけど、かつそんなに甘くない。甘いんだけど、うん、なんかこう、そんなに甘さが強くない。
うんうんうん、
これな、どういう時に食うんだろうなとか、疑問に思いながら食うような。
でも食べちゃう。
そうそう、あると食っちゃう、みたいな。うんうん、意外と、なんか、あ、和菓子が来たけど、そんな甘いもんでもねえな、みたいな。
はいはい。
団子重いな、みたいな。
なんで和菓子が来たんだ
ろう。ふとこう、散歩してたら、
あ、昔ながら和菓子屋さんは、ね、入らざるを得ないことあるよね。
入ってみようかって入ったけども、なんかこう、
来るんじゃねえ、
そう、お団子3本とか買っても、
はい、
これでお腹いっぱいになっちゃうなとか。
なるほど。
かといって入った以上なんか買って。
でもスワマも重いよ、あれは。
違います
ね。スワマは袋に入ってて、一つ食べて。
腹持ちがすごいからね。
腹持ちがすごいよ。
バッグに入れとけるじゃないですか。
そう。
お団子ちょっとバッグの中に入れておくとさ、こう、汁が出そうで怖くない。主観だけ
そうね。そうね。確かに腹持ちはすごいからね、やっぱりね。
なんかちょっと入れるのにはいいなっていう感じがあるじゃないですか。お腹ペコペコの時ってやっぱり、どんなに美味しくてもチョコレートとかあまり食べたくなかったりするじゃないですか。
ね、肉、魚食いたい、ね、
とか。でもそのちょうど中間ぐらいに位置してて、なんかその、お腹空いてるから甘いものには行きたくないんだけど、もう甘いものしか並んでないってなった時に、手を出すのがスワマかなっていう感じなんですよ。
スワマ多分食べたことはあるんだけど、選ばないからスワマを。
そうだね。
まあ、まあ、そうそう選ぶ和菓子でもないですね。そうそう、
だから、いざ今味を想像しようとすると、おぼろげだよ。
確かに。
今日、もともとおぼろげな食べ物
しかないから。確か
に。そう、何味だっけっていうのは全然ないよ。
うん。
なんか立ち位置的にはなんかあれなんですよね。卵ボーロに近い立ち位置の。
あ、そうだね。
そうだね。
確かに。あるあるある。それだ。
それは納得感あるね。それ確かに納得感あるわ。確かに確かに。なんか別に、あれじゃなくてもいいんだよね。
そうそうそう。
だけど、まあ、そんなに甘くいいものばっか食べたわけじゃなくて、ちょっとこう、糖分も入れたいんだろう。そうそうそう。
実家でさ、こう、起きたら誰もいなくて、うん、だよ、誰もいねえよ、つって、台所の上にスワマがあったら、しょうがねえな、つって
食う。あんまなくない台所の上にスワマは。
実家にスワマがあるイメージがない。
そうですね。広島だからね。
そう。
ジョニーキャップたまにありました。
あった、
うん、おばあちゃんがもらってきたりとかして。
はいはいはい。なるほどね。
あれね。
和菓子ね、
あとあれや。うん、ごめん、全然話変わっていい？最近ほら流行り、もう流行りでもないのかな、定着したのかわかんないけど、熟成肉問題。
あー、なんか、ドライエイジングビーフとか、なんかいろいろ、 賛否両論ありますね、はい、なんか吉野家が始めたのはあれはただの腐りかけの肉なんじゃないかみたいな書き込みとかしてるような人とかも結構いろいろありましたよね。
恥ずかしながら、うん、まだ食ったことがないんです僕は、はいはいはい、熟成肉を。皆さんどうでしたか？
なんか一回ね、どっかで食べた気がするんだけど、なんか熟成肉だからどうこうっていう感じはしなかったけどね。
あ、本当？
なんか何が違ったんだかよくわかったけど、
まあなんかちゃんと味が濃くなるとかなんとかとかないろいろあって、まあなんか多分その辺はあれなんじゃないですか、ジモンさんが書いてたやつあるじゃないですか、ね、肉漫画みたいな、ああいうところでもなんかあのドライエイジングとあとなんかそのウエットなやつでやるやつとかいろいろあってっていう話がなんかいろいろ書いてあったので、うん、多分その辺を読めばいいんじゃないかと思うんですけ
ど。いや、アックさんは食った、
食ったんだと思うんですけど、食ってるはずなんですよ、う
ん、あそんなに肉がね好きな方ではないしね。
あ、そう、最近だとあれサルバトーレで食べたかもしれないです。
へー、で出すんだ
サルバトーレで。なんか
ピザのね、ピザ
ってこういうの、まあそうですね、そこのなんか赤身のお肉が食べたいなと思って、でそしたらなんかエイジングビーフみたいなのがあったような気がするんですけど、もしかしたら違うかもしれないです。
なんか二人とも割とおぼろげだね、砂のような感想だ ね、 そうだね、
あんまりね食べてないんですよ。
おそうなんだ。私食ったけど、うんうんって感じだね。
いや、なんかそのもうなんかやっぱりブームはブームでなんか、うん、なんか言ってるなみたいな感じだから、多分まあ食べる機会があったんですけど、やっぱりじゃあ食べ物で何が好きかっていうと、まあ、肉嫌いじゃないですけど、ただ好きな部類を上から上げていくと肉ってなかなか出てこないものなの で、うん、でそうするとなんかまあそのくらいの扱いで、しかもそのまあエイジングのものってまあエイジングビーフとかってまあ基本今牛にフィーチャーされてるじゃないですか、ね、で肉がようやく出てきてもさらにその中で内訳を出していくと、自分の場合ビーフってやっぱり下の方、まあ、下の真ん中ぐらいかなとかで、まあ、やっぱり鶏とか豚とかあっちの方が上行っちゃうので、うん、
なるほどね、
ってなるともうより一層ちょっと触れ合う機会が少なくなってくるかなと、
ね、
まあ、やあとはまあ牛は赤身の方がいいなみたいな、うん、それがまあエイジングであろうがなかろうがみたいな。
ジョージさん食ったんですか？
いや食ってないんですよ。
食って
なくて、そういや食ってねえなと、うん、この前あの食材の王国っていう、
はいはいはい、
テレビ朝日の番組で、
ね、
熟成肉特集みたいなやってて、うん、あ、そういやブームになったけど食ってねえなと思って、うん、食の軍師としたことがうっかりしておったぞと思って。
そうね、だからまあ割とまだ僕らもチャレンジはしてないですよね。う
ん、でなんかあともう完全に聞きかじりの知識なんで間違ってるかもしれないですけど、うん、日本の環境で多分ねドライエイジングってできないはずなんですよね。まあ気候が気候ですし、
怪我とか、
なんかね、うん、ドライエイジングをするためのこのマシンみたいなの
があるから、なんかやんなきゃダメなんですよね。うんうん、
ちゃんとやろうとしたら結構、
そう、単純に干しとくだけだと単純にただ腐るだけになっちゃうよね、うん、やっぱり。そうそう、
なんかね、古来の方法もあるらしいよ、食材王国で言うと。日本ドライエイジングというのはちょっと違うけど、いわゆるそのヨーロッパで言うと干し肉っていうの文化が あって、うん、日本で言うとなんとか肉っていう、そのまあドライエイジングっちゃドライエイジングなんだけど、向こうのやり方とは全然違う。日本古来の干し肉のやり方、鹿とかああいうのを、
まあ、昔やってたはずだもんね、あの原理的に
保存食にしてたっていうような話はあるみたいだね、うん。
まああれかな、ジャッキーカルパスが美味しいみたいなことか
な。おかしいですね、ジャッキーカルパス
美味しいね。
熟成肉っていうのね、だからジャッキーカルパスを買ってきて包装ほどいてご飯の上乗っけたら熟成肉丼になるんじゃない
か。確かに
ご飯に合うかな。
意外といける気がするな。
あのこれはあのトミーさんと私はあの牛丼 OK なん
ですよ。牛丼 OK なんです
よ。牛丼 NG じゃないですか。
でも最近牛丼なんか立て続けにっていうとあれなんですけど、あのスリアが値段上げたじゃないですか。
上げたね、うん、
あのさ、これまでなんとか保ってきたんですけど、その直前ぐらいになんかわかんないですけど、まあやっぱり事務所で作業してると夜なんかまあ食べに行く時間はないけどなんか買ってきたいっていうところで、うん、なんか立て続けに3、いやもっとかな、5回ぐらい、
珍しい、
珍しい、
ネギ玉牛丼か、白髪ネギキムチ牛丼みたいな、はいはい、っていうので、うん、食べました。
美味しかった
ですか？ワンオペをいじめに行ったわけです
まあワンオペでしたけど確かに
美味しかった。
まあまあまああの あれです、やっぱり牛丼だけだと自分ダメなんだなって思いまして、でただ、キムチとかその辛い要素があると、うん、牛丼の、なんかその肉の甘さが自分ダメみたいで。
うん、ああ、なるほど、逆にね。
まあ、まだ甘いタレになって使ってるからね。
ダメみたいで、ただ逆にそこにキムチが乗っかると、キムチ強いじゃないですか。
強い強い。
そしたら、美味しく食べれるんですよ。
なるほど。
あ、それはありなんだ。
で、ネギ玉牛丼の場合もネギのその辛さと、で、あともともとその卵かけのトロッとした感じを好きなので、
うん、
そっちになるとその卵ご飯も一応その卵の甘みがあるじゃないですか、はい、ってなるとなんかその牛丼のその作られた甘みと違う甘みでこうくるんでくれてっていうのがあるので食べれるっていう、うん、でその代わりやっぱりネギ玉の場合は紅生姜をアホみたいに入れないと食べれない
もうそれ紅生姜丼ね、
まあ、紅生姜丼になっちゃうんですけど、でもそのくらい入れないとちょっとなんかもう二口ぐらいで、あ、もうちょっといいかなっていう感じになっちゃうんですよ、
ね、乗っかっててもいいんだよご飯の上に
乗っかってても、まあ、なんとかなりました、
ね。大人になった。
大人になりました。ほら。
じゃあ、そんなわけで、
はい、
とりあえず、飯の話、パート1。
はい。
以上
ということ
で。
はい。はい。